い、どうも、始まりました、はい、トーキングエクササイズ、はい、スクワットシリーズ、
はい、
まあ、前回ですね、早く、スクワットをですね、あ、パッパッパッパッとやって、
1秒間で完結する形ですね。 0.5 秒で沈んで 0.5 秒で上がる。
そうですね、
結構早かったですよね。
早かったです
ね。それを500回でやる、500回やろうと思ったんですけど、ちょうど500回目で、
そう、
あの、力尽きた。
そう、力尽きて本当に、
測ったよ、
測ったよ、ね、もうそれ以上できなかったんですけどね、うん、うまくは。で、まあ、その動画をですね、改めて軽く見直してみたんですけども、はい、まあ、そのスタートしたあまり疲れていない最初の頃と、それからもう、これ以上できないっていう500回目のあたりのところをちょっと比較見比べてみたんですけども、うん、はい、まあ、ざっと見た印象で言うと、うん、後半はもう、うまく、しゃがんだり上がったりできなくなってきてる。
もうだからほぼもう一定してないってことですか。
そうなんですよね。スクワットはその股関節や膝、側関節の動きという、組み合わせの動きという側面で見ると、うん、もうその早く、後半の方ですね、後半の方になるに従って、股関節、膝関節、側関節の動きがもうまちまちで連動していなくなってきて、
うんうん、あ、連動性がね、ずれていったっていう、う
ん、そんな感じしましたね、うん、ある時はこう前につんのめり添いになったり、はい、ある時は後ろにひっくり返しになったりっていう頻度が多くなってきちゃう、
うん、やっぱ早いせいなんですかね。
うん、早くて、まあ、それ疲れてきたからなん
でしょうね。疲れてきて両方ですかね、
うんうん、でそのパワーを早くても最初はできてるわけですから、うん、
それをまあかける500回ですからね。
そうそうそう、
だからいくつかの負荷をかけていったってことですよね、うん、スピードという負荷なのかな、
うん、
それと、まあ、同じ動作をさせるためにこうスクワットポジションはもう変えずに、うん、まあ、より早くしたわけですから ね、
そうですよね。
だから負荷っちゃ負荷ですよね、
うんうん、で疲れて後半そうができなくなった時にはその3つの関節の連動性がうまく働かんくなってるなっていう印象をね、うん、まあ、ざっと見た感じでは、
もうちょっとあれですね、引き続き見ていく必要あるかもしれないですけども。
そうですね。
そう、この間そのゆっくりやってみるのも、うん、見てみるかみたいな話だったんですけど。
そうですね、その、まあ、早く動いたからなんで、うん、じゃあゆっくりだったらどうなの、うん、っていうところ、
大した考えもなく
て早いからゆっくりみたいなね、
うん、
なんですけど、で実際今日ね、その、はい、いろんなスピードでじゃあやってみましょうかっていうのを、う
ん、ちょうどたまたまね、こういろんな規定があると思うんですけども、うん、たまたま見た本の中では3秒かけてその90度ぐらい曲げるまで膝とか、うん、で膝頭がつま先より出ないポジションで、
うん、
まあ、股関節もお辞儀するように90度ぐらい曲げて、それを3秒でやって3秒で元の立ったままの位置に戻るっていうのをだいたい20回ぐらいやりましょうみたいなの載ってたんで、
うん、
まあ、それをまずやってみたんですよ。
そうですね、まあ、自分が思ってたスクワットのスピードよりはかなりゆっくりとした動きでしたね、
うん、もう速さ速さで言ってましたからね、
そう
最近
そうスピードこそね、うん、命みたいな。で実際その今の言った速度でやってみたら、はい、まあ、なんちゅうんだろう、やりやすいっちゃやりやすいですね、うん、あんまり失敗することもなく当たり前ですけど、
こう連動しやすかったですかね。
そう、まあ、連動する余地を考えれることができるんですね。修正していけれるっていうか、うん、
連動性を意識すればそれに対応できるってことですよね、
うんうん、そういう意味では、まあ、早くやっていくとだんだん連動がしづらくなるっていう感覚はあれじゃなかった、今の今日のゆっくりとしたやつじゃなかったですね。
しかも20回ですからね。
そう、まあ、回数も、ね、少ない。ただ一方でゆっくりやるがために、
はい、
なんちゅうんですか、その自由度が多い、股関節や膝関節の周りの組み合わせの自由度が多くて、どの動きでやっていこうかなっていう考える余地がちょっと増えてくるんですよね。
迷っちゃう、
迷っちゃいますね。1回2回と回数によってそれぞれで違ってるところですね。
ああ、そうですか、
うん、
詳しくまたね後で見てみる。
そういう感じでは自由度のある動きの組み合わせとしての自由度を感じましたね、やってて。でこれがだんだんと速くしていったじゃないですか。
そうですね、
スピードを、
次にやったのが最初に撮ったのと同じ1秒で沈んで1秒で上がると、
うん、
これはまあ一番安定してた感じですよね。1000回くらいできそうでしたもんね。
そう、まあ、もともとそういう感じでしたしね、うん、最初に撮った時も。
でその次にやったのがこの間、ついこの間やった 1秒で完結させる、さっき言ってた話ですね、うん、
あれ、ね、あの前回やった割にはですね、あ意外に早く感じた、
なんかバラバラでしたよね、
あの多分ね最初にね
うまくできてなかった、
いや最初に多分ねゆっくりとしたやつをやったからのような気がします。
そっか、ちょっとこう休みもあんまり取らなかったんでね、疲労はしてないですよね。
いや
で
も疲労っていうよりもあのゆっくりとした時の動きの
感覚に慣れちゃって
るんですね、残ってて、
残っちゃってるね、
あのなんていうんですか、組み合わせの考え方っていうんですか、その股関節膝関節の、はいはいはい、組み合わせをさっき冒頭に言ったけど自分で考える余地があるって言ったじゃないですか、うんうん、あの感覚が残ってるんですよ、
考えて遅れちゃうみたいな、
そうそうそう、ね、だからその速さに間に合わなくなってきちゃうっていう、
設定がね連続的に割とやったので、うんまあ、やっぱ全然また別の、うん、長く時間を取ってからやってみるとまた違ったかもしれないですけどね。
だからあのスピードを上げていくとその考える余地がまずなくなってくるっていうのは、う
ん、考えてられないです
もん、られないですもんね、すぐ分かる、ね、ということはもう本当に一つの定型的な動き、うん、あのしかできなくなってくるっていう、はい、でこの動きを超えるようなスピードになってくるともう対応できなくなる、
それにさらに2割増しぐらいのスピードでやってみたら、うん、まあなんとかできてるんですけど、うん、さらに 33% 増しぐらいですかね、それではもうほとんどできてなかったですね、うん、
あれやってみて思ったんですけど、当たり前っちゃ当たり前でしょうけど人間でそんなに早くスクワットできないですね
それが結論、大結論みたいな、う
ん、いやそこそこできると思ってたんですよ。
ああそうですか。
例えばもう今ピョンチャンオリンピックやってるじゃないですか、モーグル、
あ今ね、うん、あの収録が3月じゃないや2月の22ですからね、今ね、
それでモーグル競技見てたら、
あ、はいはいはい、
あ股関節と膝はすごいじゃないですか、ピストンドレーのペペペペペペ動いてるじゃないですか、
特に膝なんかはね、うん、あの斜面を吸収するかのようにね、
そうでもあれ股関節も一緒に動かないと、
まあもちろん
ね、体幹がですねちょうど斜面と直角になるように、うん、垂直になるように動いてるんですよね、うんうんうん、だからあの後膝の連動性がすごいじゃないですか、
もうすごいです、スピードがね、
あれぐらいできるんだと思ったん
です。でもあれは自分でやってるわけじゃないですか、
ね、まあさせられちゃってるんですけどね、
させたものに対して力で抵抗をむしろ抜く方ですよね、
吸収するような、
どっちかというと完全に抜いたら転んじゃいますけど、
まあ、でもあれができれるぐらいのこう動きができると思ってたんですよね、
幻想、
幻想、実際やってみたらあんなには動かないですね、
確かにね、
うん、やっぱ人間の動きのスピード、まあ、あのし、あー、ものにもよるけど、
ただスキー履いてやったらできたかもしれないですね、ちょっと規定面が広がるから、
まあもちろんね、
だいぶもうなんか後ろに倒れたりするなってましたよね、うん、つま先浮いたりとか、
でもあれ多分ねモーグル選手ねもっと早く動けるような気するな、
そうですかね、
ペペペペペペペペペ、
どうだろう、
まあそれにも限界あるでしょうけど、うん、ただあの素人よりは早く動けるような気がする、うん、そうそう、
まあ、感覚に慣れてるかもしれないですけどね、うん、抜き方みたいなのが分かると、
そうそうそう、
ストーンとこう重力をうまく利用して、うん、でその瞬間に止まってギュッと上がるという、
でも今日のスクワットってそこは要求されると思うんですよ、早くやろうとすれば、
そうですね、だから練習したらもっと早くできるかもしれない
かもしれないですけどね、
う
ん、
でもそれでどうするのって話はありますけどね、まあパワーアップっていう意味では、
まあね、うん、ただ人間やっぱり早く動いていくとあるところでやっぱり動きに対応できなくなったり、
まあそうです
ね、動き方を変えざるを得なくなってきたりっていうのは出てくる、
ちょうどその前にも言ってた立ち上がりのね、うん、動作と、まあ似たような形になってきますよね、当然ながら、
そうですね、うんうん、まあ、あれとは違って同じ肘規定面の中で動いてるっていうのはあるんです
けど、ね、まあね、
うん、確かに、まあ、ちょっとあの前回の動画、今回の動画をもうちょっと深く 見て見込んで読み込んでいた方がいい、今日の鍛え人、まあ鍛え人コーナーも、
はい、
今日で第3弾目となりました、
はい、大丈夫ですよね、
何がですか、
ネタは、
ああ、ネタまだあるかっていうことですか、
そうです、
いやそれはまあいくらでも、
あ、やっぱ面白い人はたくさん見受けますかね、ま
あ、あのトレーニング自分の体をまあある種 M のようにいじめてる人たちが多いですからね、どう見ても癖が強いっていうのはやっぱり転がってます、
自分も含めて、
で僕はどうなのかな、
分かんない、
意外にあの淡泊
な、ああ割とこう観察してるって感じですかね、
僕としてはね、まあ、観察されてることもあるんでしょうけどね、まあ、
それがこうこの趣旨ですからね。
で今日の期待とはですね、はい、ストレッチをやるおじさん、
まあまあいいんじゃないですか。
ですよね、うん、もうそのよく怪我の
情報
だとかね、
うん、
あのこと含め
て体を硬くしないために
そうそうそう、うん、ストレッチのイメージってそこですよね、うん、あの筋肉を伸ばす
ゆっくりとじわっと伸ばすっていうイメージですけどね、
関節の、動きを良くする、
うん、そうですね、うん、動きの範囲を広げ る、
そのおじさんは もちろんその範疇にも入ってるんですけども
、うん、おじさんっていくつぐらいの方ですかね。
まあ、ちょっと年齢わかんないけど見た感じは60代後半から70歳っていう感じなんですよね、はいはい、いつもこう T シャツジャージ下がジャージで、うん、上が T シャツっていう感じなんですけども、でマットでやってるんですが、ストレッチをマットがあって、はい、マットスペースがあって、うん、そこのスペースでストレッチをやってるんですが、うん、とにかく長い
長い
時間が、
お
まあゆっくりやるからこそのストレッチなんでしょうけど、
ゆっくりやって長いってことですか、
うん、
一つ一つが
とね、例えば一つの筋肉を伸ばす時間を長くしてるというよりは、うん、一つの動きをたくさん繰り返しやってるって感じですね。
動いていく中のストレッチ、いわゆるダイナミックストレッチと言われてる。
そうなんです
ね。じわーっと同じポジションで30秒伸ばすとかそういうんじゃなくて、
じゃなく、体を例えば一つの関節の部分を何度もこう、行ったり来たり行ったり来たりとか
行ったり来たり、
うん、繰り返しの動きをしていくっていう感じですね、
はい、
でも本当に上半身から下半身まで、まあまんべんなくやるんです、やってるんですけども、はい、時間にしてですね、まあ長い時はこう1時間ぐらいかかる、
ね、1時間マット潜入して、
でそのおじさんストレッチ以外であまり見ないんですよ
あ、それ専門みたいな、
もうストレッチャーなんですよね
ストレッチャー
かなりストレッチに特化した方っていう感じです。で、一つの他の関節
ストレッチやんか
ストレッチやんです
かね、トレッカーとトレッキアン、
そうですね。
あ、すいません。
すいません。
腰折ってしま
った。いやいや。まあストレッキアンですか。一つの動きで大体まあ10分とかかけるんですけども、まあそれがだから
同じ動きを
右手右足、左手左足みたいな感じで両方やりますんでね。うん、本当に全身のストレッチというか全身のダイナミックな動きを繰り返していくっていう感じです、はい、でまあその飽きもせず何回も何回も繰り返しているその様がですね、
うん、
例えば股関節の股関節の曲げる筋肉を伸ばすストレッチで
曲げる筋肉を伸ばす、
はいはいはい、なんていうんですかね、股関節クッキングっていうんですけども、はい、それをこう伸ばすちょうど膝立ちの格好になったような動きを繰り返すストレッチがあるんですけども、片膝立ちになるような
片膝立ちでね、
うん、その動きをですね、まあ、10分台にかけてやってるその
様、腰を回すような感じ、
そうそうそう、その様がですね、うん、なんちゅうんですか、このさっき言ったようにマットスペースでやってるもんですから、
はいはい、
そのマットをいたぶるように舐めるかのように
舐めるかのようにな
んちゅうんですか、
ああ、
まあ、はたから見るとしつこいんですよ、
マットと友達みたいな、
うん、
マットの手を
これでもかこれでもかっていう感じで
い
たぶるようにですね
別のこと想像しちゃいますね、
そうなんですよね、その人のその性器もそういう感じなのかなと思わせるまあでも時間かけてね、
そう、
ま
あ、そうです、
やることはいい
こと決して悪いことでは
じゃないんです、
ただ同じ場所を占有されるとちょっと他の人がね、
そうそうそう、
こう入りづらいっていうのはありますけどね、うん、あれ、まあ、トレッドミルとかもやっぱり時間限定されてるじゃないですか、
そう、
誰かが占有しちゃうと
マットスペースはね時間限定っていうふうな注意書きはないんですけど、それをいいことになんでしょうかね、
その横で誰かやってるってことはない
んですか、ある程度のスペース広さがあるんで、まあ一人が長くやったからって全然使えないわけじゃないんですけども、ただやっぱ狭くなることは狭くなっちゃうんですよね、使ってるから、
でも誰ももう寄せ付けないみたいな、そういうわけではない、
いやオーラはあります、
ね、オーラ
あるんだやっぱり
なるほどね、
うん、俺のストレッチに口出すなよみたいな感じで、
誰も口は出さないんでしょうけどね、
ちょ怖くてね
なるほど、
うん、だからやっぱりあれだけの時間をかけてやる方だからさぞ体は柔らかいんでしょうかね、
あでもまあそうでしょうね、うん、そうでなきゃ やってる意味がないですよね。別の目的でない限り。
そんだけ柔らかくなるとなんかいいんでしょうかね。どうなんですか、ストレッチの効用。
もうそれこそインタビューしてもらいたかったですよね。
こう肩こりだとか腰痛だとか見せつけない体になっていくんでしょうかね。
いや、それだとしたらやってるだけのことはあるなと思いますけどね。これでもういや肩こるわって言ってたらちょっとどうかと思いますけどね。
そう、本当に
腰痛いわとか言ってたら。
だからそれをその様を見てストレッチの重要性を感じるのと同時に、うん、他のメニューもやれよ。
そればっかり、
そればっかりやってるで。さすがストレッキアン。
ストレッチアン、
ストレッチアン
っていうのかな、
ストレッチアンですかね、
わかんないですけど、
まあ今回はそういうストレッチの達人、
わかりました、
お目にかかりました、
はい、はい、じゃあまた来週お願いします。
はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。はい。
そのスピードを速めるっていうのはどういうことかっていうと、もともとはほら力が弱い人なんかが立ち上がったりするとき、
はい、
力がもともと弱いわけですから、
はい、
そうするともうスピードを上げるしかパワーを上げることはできない。パワーはまあ仕事率といって、一定の時間内どれだけ仕事できるかっていう効率だから、それを高めれば立ち上がりっていうちょっと辛い仕事も達成できるんじゃないかっていう形で、実際まあ力弱い人は素早くパッと立つんですよね、だからスピードの要素っていう面から鍛えるってこともできるのかなと思ったんですけど、限界があるってことですよね。
そう、速くしていく戦略を取るにも限界はある、そしてやっぱりその速く立とう、力のない人が速く立とうとした時に往々にしてよく見かけるバランスの崩れってあるじゃないですか。
立った後もね、まあスピードをかけてますからね、確かにね、
直後のね、崩れ、あれに似たのが今日自分でもありましたね、やっぱり伸び上がった時に後ろに崩れそうになって、
倒れそうになってましたね。
あとそれが自分の足元がもうブレちゃうんですよ、自分の、
はいはい、足ずれそうになって
ね、スピあのパワーに負けてるっていうんですか、
もうステップしてしまいそうな感じ。
そうそうそう、だからそういう何かこう似ている部分もちょっとありましたね、そういう意味ではスピードを変えていくっていうのはちょっと面白い絵面が見れてな
かったっていう。確かにね、それどっかでまたね、
そうです
ね、お見せしてできればなと思うんですけど、
結構スクワットだけでもまあ右を見方ではいろんなものが
大丈夫ですか。テンション落ちてる
じゃん。いやいや、
もう言うことないなみたいな。
そうですね。
いやでもスピードでも一方でこう瞬時にあれ90度ぐらい深くしてるから、はい、結構な仕事なので、それをスピードを速くやるってことはやっぱりこう瞬発的な力っていうんですか、いわゆる筋肉で言えば速筋っていう速く収縮する筋肉のトレーニングなんじゃないかと思ってたんですけども、それするならばやっぱり同じパワーアップでも負荷を与えてやった方が、まあ、効率がいいのかなっていう気もしましたね。
しましたね。
なんか再現できないですもんね、
速くして、あの程度ぐらい速くしてったらもうすぐ頭打ちになっちゃう印象でしたもんね、スピードだけ対応していくとするとね、それ考えると鍛えるっていう意味で言えばやっぱり今度は力の部分、重さの部分でね、やるしかない
のかな。だから卓球でなんでっていうのだいぶ解消されたんじゃないですか。
そうですね、
疑問は。
早く動けばいいのにと思ってた。
そんなに早く動けないですよ、
意外に早く動けない。
動けない。
今のこの課題を遂行、つまりこの角度を動き切るっていう意味で言えば、スピードを速くするには限界があります、
限界があります、
ね、で もしスピードを速くしようとすれば、動きはできなくなっちゃう、
もっと浅くなっちゃうとか、
そうとすると例えば卓球で遠くに飛んだ球を急いで取りに行くっていうのは深い角度が要求されるじゃないですか、とすると速く動くために浅くならざるを得なくなるんだとすれば、その課題は遂行できないっていうことになりますね、
そうですね、
とすればそこを鍛えたいんだったら速く動くんじゃなくて重く負荷をかける、
深く下げて重い負荷をかけるっていうことをやった方がパワーアップにはなるってことですよね。
そう、
それは理にかなって
る。だからもう愛ちゃんのやってるトレーニング、何やってるんだろう、球別にプラスチックで軽いのにって思ったんだ
けど、それはちょっと解消された、
解消された、非常にいい経験しましたね。
わかりました、
すいません愛ちゃん。
愛ちゃんだけじゃないから、
まあ、やってる、すいません卓球選手。
もうちょっとあれですかね、じゃあビデオをもう一回見直してみて、
はい、
次回につなげるということで、
そうですね、もうちょっと考察していきたいなと。
そうですね、もうそれ以上何もね、だんまりになっちゃいそうなんで、
もう事故ですけど。そうです。じゃあまた次回よろしくお願いします。はいはい、
よろしくお願いします。